ないっしょ。
そんなことないっしょ、第142回でございます。お送りいたしますのは竹内と
酒井です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今週は酒井さんと楽しくお話をしていこうかなと、
はい、
このように思うわけでございますが、
二連ちゃんです。
はい、皆様いかが、何が二連ちゃんなの何が二連ちゃん、
昨日のそんないとだると、
あ、そういうことね、
昨日のそんなことないショートで二連ちゃんです。
はい、昨日配信してるそんないとだるという IT の番組があるんで、よかったら聞いてください、はい、それもお二人で喋ってますんでね。
そうですね、
いうことでございまして、はい、酒井さん、はい、まあこれを喋るだろうなと思っていると思いますが、多くのリスナーさんと酒井さんも、
きっとそうでしょう
ね、アイスバケツチャレンジ、
はい、
これ何だと思います？
何だと思います？どういうことですか？
いや、ほら、僕ね、何が、はい、僕ね、このアイスバケツチャレンジ、ね、はい、この言葉みんな聞くでしょ？
聞きます。
氷水を有名人が頭から被ってるっていうことをみんなすごく、うん、そこは分かってると思うんだ。
はい。
ね？じゃあ、これは何なの？何のイベントなの？言った時に、多分ね、もうちょっと詳しく知ってる人は ALS っていう言葉が出てくると思うんだ。
はい、ALS。
じゃあ ALS って何なのって言われたら、はい、みんなもうそっから答えられない人が大変だと思うんだよね。
ああ、
言えます？
なんかね、うん、これはすごく私の個人的なあれなんですけど、うん、宇宙兄弟っていう漫画ご存知ですか？
何、知ってる知ってる。
はい、あれの
宇宙には2人いるんだよ。
ということですか？
宇宙1と宇宙2ってがいて、あの、ごめんね、こういうのを入れてかなきゃいけないのがそんなことないっしょだから。
あ、そうですか、わかりました。
申し訳ない、本当は申し訳ない、ね、
申し訳ない、はい、
で、なんだっけ、宇宙兄弟、あの、あれでしょ、あの、アフロの人と、
あ、そうです、
アフロじゃない人の漫才師の話だよね。
宇宙兄弟って言ってるじゃないですか。
宇宙兄弟っていう、あれでしょ、名前の漫才師の話で
よ。違いますよ、宇宙飛行士の話です。
宇宙飛行士の日の花日なの？
花日です
花日なのね、
花日ですね。
ああ、そうな
の。で、その、うん、モーニングでやってる漫画なんですけど、うん、その宇宙兄弟に出てくる登場人物で、うん、その兄弟の恩師の人が ALSを患ってるんですよ。
はいはいはいはい、
それって私は知ってる、
うん、あ、じゃあその ALS は何なのかっていうのを言ってください。
どんどん筋肉が動かなくなっていく、
うん、違う、正式名
違う違う、分かんない分かんない、それは知りません。
筋萎縮性側側硬化症。
はい
今完璧読んだよね
ウィキペディアですか？
ウィキペディアですまあ、ほら、結局さ、このさ、ね、有名人が氷水かぶって、はい、じゃあ何だろうって、何やってんのこいつらはって、うん、いうので、そういう病気があると、筋肉の病気がすごく難病なんだっていうことが、はい、世間に今こうやって、今僕らがこうやって喋ったのは有名人が水かぶってるからですよ。
あ、そうですね。
そう。で、そんなことない人のリスナーさんに、今このね、僕がスラスラ言った、はい、筋萎縮性側索硬化症っていう、こういう
2回くらい噛ん
で、いやいや全然噛んでないです。
噛んで
ない、そういうの広まるわけです。で、今酒井さんもね、そういった筋肉の病気なんだよっていうお話が出てきたりっていう、はい、こういう話がする場ができるってすごく大事だと思うんですよ。
ああ、そうですね、
ね、
うん、
ただですよ、
はい
まあ、結局これを、まあ、最初にそれ、うん、そのあれちゃんと説明しておかないとね、アイスバケツチャレンジって何なのかって、はい、この難病を、やっぱり研究したり救うのにはすごくお金がかかると、
うん、
で、この ALS の協会があって、支援している協会が日本にもあって、まあ、海外にも当然あって、
はい、
で、ここにみんなで寄付しましょうよという一環で、うん、アメリカから始まったのか、氷水をかぶって、なんかね、はい、この氷水をかぶるっていうのが、なんかスポーツの業界とかだと祝福をなんか元々なんか意味する行為とかってのがあるんだって、一応。
そうなんですか、うん、氷水が？
氷水かぶる。
祝福？
あれなのかな、日本でいうところのビールかけなのかな、違うかな、わかんないけど。
でも、そうですか。
わかんないんだけど。なんかそんなこともあって、で、有名人が氷水か、いや、それ一つのパフォーマンスを見せて、
はい、
で、要は、 次の人を2人から3人ぐらい指名すると、
うん、
で、誰々さんやってくださいっていうのを、はい、それを動画にする、
うん、
で動画で公開すると、
はい、
でその時に一応ルールとしては最初にこの ALS っていうこれなんでこの水氷水をかぶるのかっていうのをきちんと最初に説明をして、
はい、
で自分はこの、何運動に、要は参加するよと、
はい、
いうのを宣言した上で、
うん、
で、氷水をかぶってで、はい、2人から3人の人を次の人を指名するってそれを動画なりそのブログなりにアップするっていう、
うん、
ネット上アップするっていうものらしいんですよ。
そうですね。
で指名された人は、うん、氷水をかぶるかで、
はい、
次の人に指名するかもしくは、100ドルの寄付をして、うん、教会に寄付をして、次の人を指名するっていう選択ができると、
はい、
で当然、ね、氷水かぶってさらに寄付をしてもいいよ、
うん、
っていうルール、
はい、
まあ、あれですよ、すごく体のいいネズミ算式の
まあ、不幸の手紙、幸福の手紙、
幸福、不幸じゃないね、
幸福の手紙。
でもね、なんかね、これがね、
はい、
いや、幸福の手紙ですよ、これはやっぱりね、一つは、うん、いいことだし、大切なことですよ、こういうことは少しでも広まっていくのはいいことだと思うんですよ、
うん、
ただね、ただね、これっていろいろやっぱり言う人いるじゃないですか。は
い、まあ、いろんな賛否両論ですよ ね。
でこんな危険な真似、
はい、
要は、ね、その病気を治したいっていう願いがありながら、
はい、
片やなんかすごく危険よ、これでなんか命を落とした方とかもいたりする、
いらっしゃいますよ。いや、氷水かぶるってだって
でしょ、
相当心臓悪い人とかも、
ね、だってプールに入るのにすらちゃんと準備運動をしてから入りましょうって言ってるんだからさ。
そうですよね、それが氷水になっちゃうわけですからね。
ね、っていうのがさあったりするわけ、はい、だからそれはなんでそんなことやるんだって意味のないことをやるなっていう人もいれば、うん、中にはまあやって、いや、そういうやることもいいし広まることもいいけども僕はやらないよって言ってる芸能人の方もいたり、
あ、
うんうん、いろいろじゃないですか。で中には
いろいろですね、
中には全然そういう行動すら起こしてないやつがいちいち文句言うなって言ってる芸能人の人がいたり、
うん、
いろいろな意見が飛び交ってる。で、これが、ね、なんていうのかな、そこどうでもいいじゃんって思うのよ僕ね。
お、
いや、そこはさ、だってさ、そこじゃないじゃん、はい、だってこれは正しいのか正しくないのかっていう話、そこの議論じゃなくてさ、
うん、
じゃあどうしたらいいのって、この難病を救おうぜっていうところが主な、ね、目的なわけだから、
根本的なとこは
そこですね。そこからなんかずれちゃってる気がするんだよ、すっごく、
うん、なんか楽しんじゃってるっていうか。そう
で、はい、今日ね、実はだからこれ喋るのに、
はい、
まあ、当然そのいろんなね情報も読んだし、
はい、
その日本 ALS 協会のサイトの文章も読んだし、
うん、
あとは芸能人とか著名人の人がやってる動画っていうのもいくつか見たのね、
はい、
で、まあ、普通にね、こういうものだよってきちっとこの ALS の説明をしてどういうものなのかって説明して、これに賛同するが僕はやるよって宣言した上で、
はい、
氷水かぶってで寄付もするよっていう人がいたり、
うん、
まあ、寄付はせずにそのまま次に回す人がいたりっていう、
ああ
いうような人も当然いるんだけど、
はい、まあ、
正しいじゃないですか、
うん、
で中には寄付だけする人もいたり、
ああ
いろいろ正しいやり方を皆さんやってるんだけど、中にはね、
はい、
誰とは言わないけど、
うん、
完全にお祭り騒ぎっぽくやってる人がいるのね。
ああ、そうですか。
要はね、まずね、説明しないの、誰々から指名が来たから氷かぶります、
うん、
でこれ、ってかぶって、冷たい冷たい、うん、次指名します、お前とお前とお前だって言って動画が終わるっていう芸能人の人がいるのね。
ああ、
もう完全に趣旨から外れてるじゃん。
外れちゃいましたね。
それってもうただ単にそれって不幸の手紙じゃん。それにな
っちゃう。もうそうなっちゃいましたね。
そうなると大事なのは最初の説明で、その そのね、病気のこととか病名とか、これが大変なんだよ、お金が必要なんだよって、少しでも支援してねっていうことを、うん、みんなに少しでもしてもらうっていうのが大事なわけで、最初の説明が大事なわけじゃん。
そうですね、何のためにやってるのかって
ところですね。それを植えてるのはパフォーマンスじゃん、
はい、
でそのパフォーマンスだけを楽しんで見る人にも病気のことも分かってもらえるっていうことなわけじゃん。
そうです
ね、そこはしょっちゃいけないじゃん。
はしょっちゃったんだ。
そうだ、中にはだ、そうなっちゃうよね、このままだと。
まあでも、まあ、そうな ほとんどそうなってるような、この盛り上がりを見てると、
このままだとね、
このままだとね、
なんかそんな気が、うん、なんかさ、どっかのテレビ局の社長さんはさ、はい、結局お昼の視聴率の悪い番組のさ宣伝に活用してたりするじゃん。
ああそうなんですか。
そうなんだ。
あらあら、そうなんですね。
公開した日に当然ニュースになるけど、どこどこの局のね社長さんがやったと。で次にはお昼の MC の生番組の MC の人を指定して、番組中にやれって、当然それを見る人がいるわけだよ、それみたいなためにさ。
本当ですね。
そこに利用しちゃダメでしょって思ったりする。
そうなっちゃうんだ。まあでもそれを利用して、その、
まあテレビ
ね、話題が大きくなれば
広まればね。だその僕テレビ見てないから、そこでどこまできちっと説明したかとかって、どこまでそのね、はい、その病気のことに時間を割いて説明してくれたかっていうのがちょっと気になるところなんだけどね、
う
ん、
そうですね、まあそうあってほしいですけれども ね
そこを大事にしてほしいなとは思うんだけど、うん、まあ、そんな風に思いますよ。一応ね、これは触れないといけないのかなと、
はい、
いうことで
話題になってますからね、
はい、で面白いことにさ、
はい、
有名人の人でさ、寄付せずに氷だけ被る人が多すぎるね。
あ、そうなんですね。
わかんないんだけどさ。
寄付してないんですか？
わかんない。陰ではしてんのかもしれないけどね。
はい。
で、寄付してる人は寄付もしますって宣言してるから。
うんうん、
で、氷被るけど寄付はしますって言ってるから。
ああ、はい。
なんか、どうなんだろうね。氷だけ被って終わっちゃうってね。いうことでございまして。
そうです
ね。
なんか、まあ、安倍総理が。指名されたみたいな。
ああ、その話もありますよ。
ありますね。
ということでね、まあ、まあ、いいこと、基本はいいことです。いいことですね。広まって。これ今聞いてくれてる方も、これでちょっと、その、病気のこと興味持ってもらって、少しでも、ね。
そうですね。
なり、なんか動きがあるといいなとは思っております。
はい。
ということでございまして、オープニング長くなってしまいましたが。
これ本編じゃない。
本編じゃないです。これ、
ね、オープニング。
この番組でこんなに長くオープニングしゃべるなかなかないよ。
そうですね。
いつもだいたい5分ぐらいだからね、
はい。
ということでございまして、本編いきたいと思います。
はい。
ということでございまして、坂井さん、
はい、
うん、夏ですよ。
夏終わりそうですけど、
ね、いやでも僕の中ではまだまだ夏で、
まだ
もうね、毎回この番組で言ってるんだけど、
はい、
僕ね、仕事は車で営業なんですよね。
そうですね。
で、会社から与えられた、うん、なんていうのかな、このディーラーから出てる、
はい、
この車の中で一番、うん、低いクラスの車にね、ガラスには当然 UV 加工なんかしておりません。
あ、ない、
ね、ダイレクトに。だからなんていうかな、日が当たるとね、熱いじゃん、痛い
痛い、あ、痛みが
ある感じエアコンは当然効きません。
あ、効かない、
軽ですから。
そう、あ、そうですか、う
ん、しかも一番安いクラスのやつですから。
うん、
パワーウィンドウもついておりません。
そこすごいですね。
手で開けるって、まだそれがあるんだっていう。
うん、今だけそれがあるんだ。
そう。ただあれですよ。あのハンドルはあれですよ。
パワーステ
になりましたんで。
パワーステになりました
ね。僕その前に乗ってたやつはパワーステじゃなかったの。 そうです、ね、すっごく重い重捨てっていうやつでね、
重捨てでしたね、
うん、でそれがもうその一番下のクラスでもさすがにパワステが標準でついちゃったんで仕方なくついてる感じの
仕方なく、ね、
会社側からしたらね、
うん、
いうようなそんな車乗ってる。当然昼間動いてて暑いわけですよ。エアコンガンガンつけてても暑いのね。
いや
で、まあ、あのマクドナルドにさ、
はい、
行ってよく飲むの買うなんて話もこれよくしてますけど、
そうですね、必ず出てくる。
この間やっぱマクドナルドでね、今あのね、今もやってないのかな、はい、もう分かんないけど、ちょっと前にさ炭酸ドリンク全サイズ100円ってなって、
あ、見ました見ました、ポスター
ね、の S でも M でも L でも100円ですよ、
はい、
炭酸だけですよその代わりみたいな、
うん、
炭酸入ってなかったら高いよみたいな、
はい、
やつをやってて、まあ、それはほらやっぱり僕としては飲みたいわけですよ。
嬉しいですよ ね、
これは買わざるを得ない。エールを買いに行きました、マクドナルドライブスルーにね、
はい、
でコカ・コーラゼロの、
うん、
L をくださいと、
はい、
以上で、
以上で、
かっこいい頼み方をします。
かっこいいかな。
いやだってさマクドナルド側からしたらだよ、この、はい、ね、その100円っていうセールをきっかけに他いろいろなもの買ってねっていう戦略ですよ。
そうですよね、きっとそういう戦略ですよ、ね、
僕もまあ半分商売人に近いもんだから、
はい、
そういう気持ちはよくわかるさ、
よくわかってるけど、うん、
でもそこは僕飲み物だけでいいのでなぜなら最近ちょっと夏場でいろいろね、はい、甘いものを飲んだり食ったりしすぎちゃったりして、お肉食べすぎちゃったりちょっと太り気味だったりするんで
夏場関係あるんですか
なのでね、
はい、
ちょっとそれ以上ハンバーガーとか食いたくないしコカ・コーラゼロ、じゃあゼロ、大事なコカ・コーラゼロです、
はい、
ね、L を一つと、
ええ、
で頼んで、でそのまま車前に移って行くじゃないですか、
うん、
そしたらコーラ入れてるわけですよ、
うん、
で店員さんをしてるのがコカ・コーラですよ、うん、僕はコカ・コーラゼロを頼んだの、
ゼロです ね、
コカ・コーラゼロを頼んだの、でも店員さんをしてるのはコカ・コーラなのね、
あ、見えちゃうんだ、
見え、ね、ちょうどねこの窓からその機械が見えるところにあるんだ、
あ、
で押してるんだ、
うん、
でねこれがね訂正しづらいよねあのね、逆だったらさ、逆だったら、コカ・コーラを頼んで、コカ・コーラゼロを押してるのを見たら、はい、すいません、コカ・コーラ頼んだんですけどっていうのは言えるのよ。要は、っていうのがさ、コカ・コーラの方が、コカ・コーラゼロよりちょっと、はい、やっぱコカ・コーラが美味しいよねっていう人がいたりさ、
はい、
コカ・コーラゼロはちょっといまいち炭酸が弱いよねとか、はい、あの、味がいまいちだよねなんていう人がいたりするの中には、コカ・コーラ好きの人の中には。
うんうん、
こだわってコカ・コーラを飲んでる人がいるの、
はい、
そういう感じで言えるじゃん、僕はコカ・コーラがいいんだよと、コカ・コーラゼロじゃないんだよって言えるじゃん、だけど
ゼロでも言えないですか、
でもさ、なんかさコカ・コーラでさコカ・コーラゼロって言うとさ、なんかちょっとさ、なんかあの、なんていうのかな、あのあの、だからほら僕のなんつうの、
はいはい、
あのこの僕そのカロリー取りたくないんだっていうことですよ。
いやでもなんかそのヘルシー志向なんだなっていう、
いやなんかさそれってちょっとかっこ悪いじゃん、なんかあの、なんかどっちでもいいんだけどさみたいな感じで、なんかコカ・コーラゼロの方があれなんでしょ、甘くないんでしょみたいな、甘くないんでしょじゃねえ、カロリーがないんでしょ、
甘さはいい、
いいんじゃない、そっちの方がいいんじゃねえの、体にいいんじゃねえ、だからまあどっちでもいいんだけどコカ・コーラゼロにしとこっかなぐらいの気持ちの入り方のカッコつけ方でコカ・コーラゼロ買ってるわけで、僕はね、わかる、
はあはあ、
僕最近太り気味だからすごくコカ・コーラでちょっとカロリーできる取りたくないからコカ・コーラゼロでっていうカッコ悪い感じじゃなくて、
うん、
別にどっちでもいいんだけどさ、どっちまあまあコカ・コーラゼロでいいから今日はみたいな、いつもコカ・コーラなんだよぐらいな感じの買い方なわけで、僕の気持ちの中では、
気持ちの中ではね、え、じゃあもういいじゃないですか、
そこでコカ・コーラ押されちゃってると、別、はい、僕の気持ちの中では別にどっちでもいいんだけどねがあるから、
どっちでもいいんだけどねなんですね、
う
ん、
あの言いたくないというか言いづらいというかね、
うん、
そういう、それそういう僕のなんかなんていうのかな、ちっちゃなどうでもいいプライド君がね、
え、こう言ったんですか、
言ってませんそのままコカ・コーラを飲みました、 L、 しかも L、
L でね、
ふんだんにカロリーを取りました、
まあ夏ですから、
いやでもさ
カロリー取った方が
ねえ、
ね、
どうなのかね
かやりましたね。
そういうのってあるかなって思ってさ、みんななんか僕いやこの世代僕世代のさね、
竹内さんおじさまでもよくなんかマックで、うん、あのメニュー間違われてませんでしたっけ？
メニューは間違えるよ。あのあれだ、うちの近所のさ、
はい、
マクドナルドでさよく要は買うわけだよ、はい、で買って持って帰ってくると何か
サラタマリネマフィン、
あよくそれ間違えられたけどさそうあの中身がなんか入ってなかったりいろいろあるのね。そうするとそうすると電話するの、電話すると、は
い、
あのじゃあ今からお持ちするか、あの次回来た時にお渡しする形でみたいな感じで言ってくれるのよ。そうするとあじゃあ申し訳ないですけど持ってきていただけますかって言って食うものもないしさってなると持ってきてくれるのよ。店長が持ってきてくれるので、なんかねやたら多くてさ申し訳ないなって思いながらも、
はい、
持ってきてもらえますかって言うとしたら店長変わるんだよ。
あ同じ店長何度も来るんじゃなくて、
そう店長2回目の人は分かるんだけど、
はい、
そんな頻繁じゃないから言うほど、
でもちょっと待って
その間に店長変わるんだよ。そのたんびに家を説明するのが大変でさ、
いやいや分かん、あの私お家に マクドナルドの人呼んだことないから分からないんですけど、うん、そんなに何回も店長さん来るんですか？
そう何度も来る、いつもすいませんって。で店長変わると分かんないから説明するのがもうめんどくさくてさ、
はい、
こんなに間違えるかなと思って、
そう、ね、
あのちょっと会社の後輩もねそのマクドナルドの周辺に住んでるから、
あ
ちょっと会社の後輩にちょっと世間話でそんな話したら、はい、うちもよく来ますって言ってた。
えその大丈夫ですか、木更津は大丈夫ですか？
そのマクドナルドはしょっちゅう店長がいろんな家に運んでるんで、
うわ店長さんかわいそう。そのバイトさんをちゃんと教育した方がいいじゃないですか。
バイトさんなりパートさんなりがちょっとあれなんだろうね、
はい、
だ結構忙しい店舗だからさ、
あ
間違えるだろう、ね、
でもそこは
例えばさ何かがさ、
はい、
ちょっとこの具が一個足んなかったとかっていうのは別にいいじゃん。
うん、
ちょっとピクルスが入ってなかったぐらいだったらどうでもいいじゃん、
まあ、ピクルスぐらいはいいですけど、ね、
だけどさちょっと物が入ってないとさ、
はい、物が入ってないそれは経験したことないですね。
あのシェイク買ってシェイクのストローついてなかったことある？
あ
これ、ね、
マクドナルドじゃないけどある、
ね、意外とね困るよ家で。
それはそうですね、シェイクはだって飲めない。
家でさまあ、万が一ストローあったとしても細いストローでしょ。
そうですね、
あれチューチュー飲むの大変だよストロー
入ってこないですね。
悩んだ、すごい悩んだ。で、だからといってさこれ蓋開けてこうやってごくごく飲むもんじゃないじゃん。
そうですね、ちょっと
スプーンで食うのも嫌じゃん。
うん、
でまあとりあえず電話しようかなと電話して、うん
はい、
したら、まあ、ストローすみませんストローなかったんですけどっていう話をしたら、じゃあ今すぐお持ちします
ストロー1本の、
いやあのその時はちゃんと要は当然ほらシェイクが溶けちゃうから、
そうです、
ね、新しいシェイクとストロー持ってきてくれたんだけど、
うわ店長さん大変
大変だけどさ、いやかける方も大変よ電話かけるだその都度電話代がかかるしさ。
あそっかそっか
そ,
うです
その間だって食わないで待ってなきゃいけないんだ。
まあそうですね、
そうそうそう、だどうでもいい、別にそれ今回なくて嫌だったら次回行った時でいいになるけど
さ、うん、はい、
そんな話です。何の話じゃない、コカ・コーラゼロですよ。
コカ・コーラゼロの話でした
いう話ですよ。でね、
はい、
ほらそんな中でさほら暑いからさすごい久しぶりにさ
戻った、
はい、休みの日にさ、
はい、
あの娘がもうほら4歳になるのでもうそろそろ5歳ですよ。
4歳
なのでプールに、大きいプールにね、
お
連れてってあげたのよ。
大きいプール大丈夫ですか？
流れるプールに、浮き輪、はい、浮き輪でプカプカです、
うん、
でまあ楽しんだんだけど、
はい、
あのこの夏2回行ったんだけど、
ああいいですね。
あのお父さんの肌はですねバリッバリでございます。
なんでですか？え、なんで？
いや、日焼けするでしょ？日焼けするとですよ。
日焼け止め塗らなかったんですか？
塗らないよ。あ、だってプール塗っちゃダメでしょ、まず。
あ、ダメですか？
あ、だってあれ、いいの？ 塗って、
え
プールで日焼け、だって日焼け止め塗ってさプール入ったらさ、はい、日焼け止めがはぁーっていっちゃうんじゃないの。
そう
だけど流れ出てほら周り迷惑じゃん。
あ、そうなのかな、ダメなんだ。
でさ、ずっとさプールなんか行ってなかったからさ、
はい、
あのなんていうのプールルールが分かんなくてさ、
プールルール、
うん、
プールのルール、
プールルールが、
ああダメなんですかね。なんか水をはじく日焼け止めだったらじゃあいいのか、
いろいろあるのかで、結局だから日焼けをしたくない人は、
はい、
あの何なんつうの
ラッシュガード、
そうそれそれ、
はい、
ラッシュガードで、そのラッシュガードも、
はい、
着ていいプールとダメなプールが
ありますね。
で、着ていいところを選んで、
うん、
僕は着てったの。
あ、
着てったんだけど、
はい、
バカだから半袖着てってんの。
あ、じゃあもうそっから焼けちゃうね。
そうそうそう。あ、綺麗にツートンカラーになってんだけど、
ね、あ、
腕がねバリッバリ、もうねこのなんだろうな、40過ぎるからかな、あの、うん、なんていうのかな、黒くなるだけじゃないバリッバリになるのね、まずね。
バリバリがわからないんです。
あのね、なんていうのかな、わかりやすく言うとね、あのお魚を焼くじゃない。
お魚を焼きます、
ね。お魚焼くとさ、お魚屋のこの皮がさ、
はい、
いい感じでパリッパリで美味しくなるじゃん。
あ、美味しくなります。
あんな感じ。
美味しいんですね、じゃあ。
あんな感じ。
そうですか。
なんか、なんていうの、表面硬くなるね。柔らかさがなくなる。
あ、そうなるんですね。へ、うん、知らないですね。
なんかね、で、僕ね、日に焼けると、なんでそのラッシュガード着たかっていうと、
はい、
日に焼けるとね、あのちょっとね、なんかジンマシンじゃないんだけど、あのブツブツが若干できるの、
はいはいはい、
でちょっと痒くなったりするの、
うん、
でだからあんまり日に強くない、
強くないんですね、
あの根っからのもやしっこなんで。
なんかそんな風には見えませんでしたけど。強そうですけど、
すごいもやしっこなんでね、
意外とね。
そうそう、ほらこれラジオだから、
はい、
ラジオで声しか届いてないから分かんないから。
ケちゃん割とのぶとい感じだから。もやしっこってことはないと思います。
分かんないから大丈夫だよ。
そうですかね、
いう感じですよ。なんか俺こんな会話をね、酒井さんと前ね番組でした覚えがあるな。
え？
あ、なんか デジャブ。
覚えてない、
ね、まあいいや、そんな話はいい。まあそんなパリッパリになりましたっていう話ですよ。一つ ね、はい、あと時間的にもう一つぐらいしていいかな。結構ね休みがあったんでね、思うところいろいろあってね、
はい、
話したいのがね、マンダラケ、マンダラケ、
あ、鉄人28号、そう、
25万円ぐらいのに鉄人28号を万引きした人がいて、
はい、
その人は当然あの何防犯カメラにバッチリ映ってて、
うん、
それを何日までにもあの返さなかったらこの顔をモザイク今かけてあるけどこの顔をネット上で公開しますよっていうのをマンダラケが、サイトに公開して、うん、じゃあそれはちょっと脅迫なんじゃねえのとか、
はい、
いろいろ問題が起きたやつです、
はい、話題になりましたね。
で結局それはその後、うん、いろいろ話題になって、警察に、警察の捜査に協力するという意味で一回これは取り下げますと、公開はしませんと、はい、
うん、
現れなかったんでね、犯人は現れなかったけど公開はしませんと、
はい、
それは警察に協力するためでございますと、うん、この防犯カメラのデータ等は全部警察に、お渡ししてありますので、あとは警察を信頼して、警察が捕まえてくれるのをお待ちしておりますと、
うん、
いうような方向に持ってったわけですよね、
はい、
で見事警察は捕まえましたとさっていうところで、
そうですね、
終わってるじゃないですか。
終わってます。
これうまくやったよね、マンダラケね。
あ、それありきだったんですかね。
あれ絶対そうだと思うよ。
ああ
の結局さ、ま、あの万引きって基本、うん、警察動かないんだよ、
はい、
あの僕もほらお店で働いてたから分かるんだけど、はい、万引き起こるじゃん、
はい、
そうすると警察呼ぶじゃん、
うん、
そうするとね来るのはね、あのその辺の交番のおまわりさん来るのね。
あ
で、書類を作り上げて、
はい、
終わりで、その後調査とかはよっぽど別件で逮捕されてそれが、そこもやったんだって後で分かればあるけど、 そうじゃなかったらそれを捕まえるっていうことはないんだよ
ね。ああ、確かに
調査する、ね、結局さ、なんでかっていうとそこまでちょっと、まあ、人がいないとかさ、
はい、
そこまでのことじゃないっていうのもあるだろうし、店側は店側で警察にきちっと報告をして書類さえあれば、うん、保険かけてたりするんだよ。
ああ。
そうそう、その警察の届け、確かに届けましたよっていうのがあれば、
はい、
書類があればそれ保険降りたりするんだよ
ね。あ、確かにそうですね。そのための報告っていうことです。
そうだからそれも警察分かってて調査しないんだよ、万引き程度じゃ。だ、現行犯でさ、お店が捕まえない限り、
はい、
それ以上のことしなかったりするのよ。
まあ、金額にもよるんですかね。なんか何千万とかの宝石とかだったらさすがに動くけど、
それはそうそう、そういうことです。だから今回みたいな二十何万程度のものじゃね、
ちょっと微妙なところ、
ね、そうそうっていうところをうまくマンダラケは、はい、結局まずこれを話題にして、
あ、
話題にして、
はい、
で、警察が動かざる得なくしちゃった。
まあ、相当話題になりましたからね。
で、これは警察に任せましたっていうところまでニュースになったでしょ。
そうですね。
で、ホームページで公開したでしょ、それまで。任せましたって。だからということは、はい、世間のみんながこの警察の人がこれから調査するっていうことになっちゃったから、調査せざるを得なくなっちゃったの、うん、警察が。
そうですね、それは名誉にかけて。
結果、まあ、当然そこまで証拠も出来上がってるから、
はい、
まあ、簡単に捕まりますわね。で、結果、今回マンダラケがうまいこと、その、はい、万引き犯を警察が動いて捕まえたっていう実績を作れたんだよね。25万円程度の商品でも。
そうですね。
これはね、うまくやったなと、思うんだよね。
まあ結果として捕まってよかったですね。
でもあれでしょ、売っちゃったんでしょ、もうないんでしょ、なかったんでしょ。
売っちゃったところにはあるんじゃないんですか。
でもそれはもうあれだから、その買っちゃったところには責任ないんじゃない。
お、でも盗品だから
戻さなきゃいけないの。
戻さなきゃいけないんじゃないんですかね。
どうなんだろうね。
分かんないですね、その辺の事情も。
はるかに安い、25万とかじゃない、はるかに安い金額でどこか買ったんでしょ。
なんか骨董屋かなんかに ね売っちゃったんですよね。
なんかね、まあでもその多分マンダラケとしてはその25万返ってくるというよりは、そういうので一回動いたっていう、警察動いたっていう実績を作りたかったっていう方が上なんじゃないかなって気がするよね。
ああ、そうなんですかね、
なんかそんな気がする。うまくやったなって
、まあでも、はい、うまいこと言ってよかったなとは。
で、それ真似するようなさ、あのお店もちょっと出てきたりしたじゃない。
ああ、ね、そうなんですか、
うん、なんかニュース出てましたよ、なかなかうまいなって思いましたね、いうことそんなもんかな、ちょっと時間ないかな、あとね、僕ね書いてあるのがね、
かありますか、
そうそうそう、あの穴行きの話とかね。
穴行きの話って今ですか。
穴行きの穴と雪の女王って、
はい、
あのほらいろんなとこでさ、はい、メイジェイさんが歌ってるでしょ、いろんな特番とかでさ、
ね、
で松たか子さん歌わないじゃん。
あー、確かに。
あれなんでかと。
なんであ
れね、あの最初はね、なんかね、歌っていいのはメイジェイだけは歌っていいっていう契約になってるなんて話もあったんだけど、
ああ、
DVD 発売とともにね解禁になってるはずなんだ
よ。
でいろんなあの番組とかがオファーはしてるけど全部断ってるっていう話で、
あ、松さんが、
そうでね、僕が思うに、
はい、
俺多分ね紅白狙ってんじゃないかなと。
え、どっちが、
松たか子さん
が。え、紅白、それだったら歌った方がよくない、
なんだったら紅白で司会を狙ってんじゃないかなって気がするのね。
え、
いや、司会を松たか子やる代わりに歌ってもいいですよ、交換条件で。要は結局この結局ね、この、はい、要はアナと雪の女王ってさ、うん、その映画の中では松たか子さんが歌ってて、
そうです、
ね、でエンディングでメイジェルさんが歌ってるでしょ、
うん、
で、世間の評価は松たか子さんのが上なんだよ。
まあ、そうですね、
要はあれは当然で、メイジェルさんはこれエンディングテーマだから、
はい、
これ海外じゃ普通なんだってね、海外の映画とかって。 あの、まあ、この中では声優さんが歌ってるけど、エンディングは同じ曲が流れたとしても違う、ね、歌い手さんが歌うってのは当たり前なんだって、うん、
はい、
普通なんだって。でほら明治さん歌として歌ってるじゃん。
あ、
だけど、
はいはい、
松たか子さんこれ演技なんで、歌だけど。
そうですね、ミュージカルだから、
だからあの心に響くのは当然中のストーリーの中の演技として歌ってる方が、うん、あの心に響くの当たり前で、
まあそうですね、
うん、だからこっちの方がいいよねって言われるのは当然は当然だと思うのね。
うん、まあ、感動的な歌い方してますよね。
そうで、じゃあどっちが歌としてうまいのって言ったら、まあ、それはいろいろ僕は分かんないけどさ、また違うと思うんだ、うん、でこの松たか子さんどこでも今歌ってないわけですよ。
確かに外で歌ってるの聞いたことないですね。
で、なんか確かにその紅白も含めて全部拒否してるって話もあるし、
あ、
だけど僕はなんか紅白の司会を狙ってて、
司会は
やっぱ紅白の司会をやるとちょっと箔がつくでしょ、芸能人としては。
そうですけど、大体司会とかって、うん、大河ドラマとか、
そうそうそうそう、
連続テレビ小説とかの主人公の方がやられるじゃないですか。そうそうそう、
だけど今年に関してはアナ雪は捨てておけないわけですよ、紅白としては。
いや、それだったらサプライズで出るとかの方がいい気がする。いや
どうなんだろうね、
どうなんですかね。
これが松たか子さんが出て、うん、で、あのなんだっけ、あの松田聖子さんの娘さんのなんとかさん、
あ、さや、
神田
さやか
さんと、あとあのなんだっけ、あの王子様、実は悪いやつだった王子様、
あ、はいはい、
の、 あの声出してる人と、
はい、
あとメイ・ジェイは僕はどうでもいいんだけど、
どうでもいい、
言っててなくてもいいんだけど、
はい、
そのセットプラス多分今年はそのアニメくくりとして、
うん、
あのあれだよ、妖怪ウォッチ、
妖怪ウォッチ、
妖怪ウォッチ の、
はい、
あのエンディングとオープニング歌ってる人がいるでしょ、それぞれ、
はいはい、
あの人で、あれエンディング歌ってるのが妖怪体操第一とかっていうのを歌ってるグループが、
はい、
あのあれなんだよ、NHK とは関わりがあるの、あのグループが。
意外とそうなんですか。
あのね、あの天才テレビくんだったかな、で、はいはい、ね、出てた子が、うん、なんかね、その企画で集めた人と組んだグループなの。でも今もう天才テレビくんもう当の昔に卒業して、
うん、
もうずっとそういうグループでやってんだけど、
はいはい、
なの。
そうなんですね。
だから関わりはなくはないし、
そうですね、
でほら妖怪ウォッチも避けて通れないぐらいのブームでしょ。
まあ相当みんな並んでますからね。
アニメくくりで来るんじゃない、やりたいんじゃないかなと思ってね、 NHK ってか、そこで松たか子が呼べたらみたいな感じのところは絶対あるなって思ってね。
まあじゃあメドレーですね。
ね、そういうのやると思うなと。
いや、でもやってほしいなとは思いますけど ね、まあ、でも 最低でもというか、メイジーさんは、
うん、まあね、なんかさ、
出てくれると、
なんかかわいそう、本当かわいそうなのがさ、松たか子が呼べないからしょうがないからメイジーでいいからみたいな出方になっちゃってるんだよ、なんかね、なんかそんな、ね、結局さ、なんか最終的にセットで歌ってるんだけど、うん、
はい、
なんかさ、すごく神田沙也加だけの評価がどんどん上がってる感じがするんだよね。
まあすごい、でもうまいですよね。
うまいよね、いい役もらったよね。
ダメ？
いや、神田沙也加さんはさ、いい役もらって、なかなかやっぱお母さんがでかすぎてさ、存在が、
はい、
なかなかさ、その娘としてさ、そこを超える、なんか自力で超える感じがなかったじゃん、
うん、
存在でかすぎた母親の。
そうですね、
なんかやっと超える役をもらえたなって、
うん
うん、
代表作って感じですね。
よかったよねって思うよ、
はい、
ということで、こんな長く話すつもりなかったなということでございまして、エンディングに行きたいと思います。
はい、
エンディングでございます。
はい、
お疲れ様でございました。
お疲れ様でした。
ね、お便りをね、今週もいっぱいもらってまして、
は
い、前回ほら、なんだ、運命数の話をしたのって聞きました。
はいはいはい、運命数の話聞きましたよ。
聞きました。
はい、私と吉安さんが一緒だっていうのを聞きました。
三三っていう、
はい、
三三ですよ。
うん、カリスマなんだっけ、
なんかすごい
人、なんかあったやつ、
すごい人、はい、でだけど僕もっとすごい人、僕一一なんで、まあ、何なのかっていうというのは前回の配信を聞いてください。とりあえずね、
そうですね、
それに関連したお便り結構いただいてまして。
ああ、そうですか。
はい、ね、群馬の超新星さんからいただいた、お便りでございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。第141回の運命数で、44はいないんじゃないかって言ってましたけども、コンピュータープログラムを書いて調べてみましたと。
お、かっこいい。
プログラムを組んで、全部なんか調べたらしいんですよ。過去100年分、1914年8月14日から2014年8月13日までの 36,525 日の、生年月日で、44となる方は以下の通りですということで、全部ね、これデータを送ってもらったんですけど、
お、
44っていう人は 0.2%、はい、100年間のうち
0.2%、
ほんと少ないみたいだけど、
少ない
ですね、いるはいるみたいですね。で、ちなみにね、これね、全部出してもらってるんですけど、
はい、
11、僕のね、11は 0.8%、はい、やっぱ少ないんですよ。
はい、
でね、酒井さんの33は 5.1%。
あ、意外といる。
そこそこいる。
そこそこいる。
うん、で、22の人は 3.0% らしいんですね。で、残り一桁の人ですね、一応言っとくと、せっかくいただいたんで、ね、1の人が 11.1%、 2の人が 10.3%、 3の人が 11.1%、 4の人が 8.1%、5の人が 11.1%、 6の人が 6%、 7の人が 11.1%、 8の人が 10.9%、 9の人が 11.1%。 ということみたいでございます。
ああ、なるほど。じゃあ 10% 前後は、
はいはい、群馬の超新星さん調べでございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
すごいプログラミング書いて、
すごいね。でもなんかね、こうやってね、科学的にね出しちゃうとね、ちょっとね、ちょっと楽しくない。
え、面白いじゃないですか。これぐらいいるんだなって。
いや、なんかさ、もうちょっとふんわりしときたいじゃん、なんか。
今日
の ラッキーアイテムは、うん、あの餃子ですとか、そんな感じの、なんかふわっとした感じの、
目に見えない感じの、
うん、なんかあの
ふんわり感が、
そうそうそう、占い決めてる人の前の日の晩飯が餃子だったんだろうなくらいな感じの。
それ適当すぎますよ。
そういうもんでしょ、だってああいうのって。
そうなんですかね。
まあ、あくまで占い的なやつなんでね。でも面白いですよね、こうやって数字。僕 0.8 だって。
はい、私 5% ですか。
5%、 5.1% ですね、はい、意外といるんだね。
意外といるんですね、33ね。
ね、
まあ出やすいのかな、
ね。で、他にもね、いろんな方からお便りいただいてて、うん、自分は何番だったよとかね、
はい、
いうようなお便りたくさんいただきました。本当にありがとうございます。
ありがとうございました、
はい。またなんか、あの44だったよとかっていう方とかいたら、ぜひ、お便りいただければなと思います、
はい。
いうことでございまして、まあ、いろいろ、まあ、それ以外にもですね、今週お話しさせていただきました。何の話したっけ。
アナ雪と
それ最後に喋ったから覚えてるだけでしょ。
そうなんです、
ね、
なんだっけ、
ね、
あれ、ま、マンダラケ、
マンダラケ、そう、
あれ違った、
マンダラケの話はしましたね。
マンダラケと、
まあ、そんな話、あとあれで オープニングで氷水キャンペーンの話、
はい、
なそれに関するご意見とかね、いただければなと思います。
あ、そうですね、
はい、いうことで、もろもろ、よかったらいただければなと思いますので、お便り宛先と告知を、酒井さん、よろしくお願いいたします。
はい、そんなことないっしょでは皆様からのお便りを募集しております。 E メールのアドレスはそんない@0438.jp、 綴りの方は sonnai アットマーク数字で 0438.jp です。また、そんないプロジェクトではツイッターをやっております。ツイッターのアカウントは、そんない p、sonnaip です。こちらのアカウントでは、そんないプロジェクトの配信情報などをつぶやいております。ツイッターをやっていて、まだそんないプロジェクトをフォローしてない方は、ぜひぜひフォローをお願いいたします。そして、そんないプロジェクトには公式ホームページがございます。ホームページの URL は、そんない .com、sonnai.com となっております。こちらのページからは、そんないプロジェクトが配信している5番組すべてお聞きいただけます。また、そんなことないしょのページに飛んでいただきますと、メールの投稿フォームが右側にございますので、こちらからもメッセージをお願いいたします。そして、そんないプロジェクトでは、YouTube のチャンネルをやっております。こちらのアカウントは、そんない P、sonnaip で検索してください。こちらのチャンネルでは、そんないプロジェクトのポッドキャスト音源の配信を行っております。ぜひ、こちらのチャンネルのご登録をお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
はい。
ね、今言ったホームページの右下のところに、
はい、
寄付のお願いみたいな、
うん、あ、あります
リンクがね、実はこっそり用意してありまして、こう番組でも何回かご紹介したと思うんですけど、
はい、そうですね。
そこから、そんないプロジェクトに寄付ができるんです。
そうですね。
まあ、ね、その、なんていうか、はい、特に、ね、我々が病気を持ってるとかそういうんじゃないんですけど、
あ、
その研究のためとかじゃないんですけど、
はい、ALS ではないですが、はい、
なんですが、我々のこの番組を運営していく維持費として使わせていただくのに寄付をいただければなという意味合いの寄付がありまして、
そうですね、
これをね、寄付していただくと、まあ、最近もちょっと実はね、いただいたんですけど、
ありがとうございます、
は
い、
で希望していただいた方に寄付していただいて、希望していただいた方には、うん、酒井さんがね書いてくれた、はい、我々そんないプロジェクトのメンバーの、絵が書いてあるステッカーを、
はい、
お送りしてるんですよ。
そうですね、
希望していただいた方には送ってるんですよ、はい、でこれがね、今はね、今はそんないプロジェクト6人体制なんですが、
あ、そうですね、
ステッカーはですね、旧メンバーも含めた8人体制のやつなので、はい、まあ、若干まだねステッカー余ってて、それをお送りしてますんで、
はい、
なくなっちゃったらちょっと今度どうするかまた考えますんで、
あ、そうですね、
はい、なくなったらもうこれないですから、もし、
はい、
ステッカーを買うぐらいの金額なんですよ、寄付の最低料金というのが
ちょうど、ね、はい、
なので、ステッカー興味ある方はね、そこから寄付っていう形でしていただくと、ステッカー実質買えちゃうよっていうような感じもありますので、
はい、そうですね、
よかったら興味ある方は、ね、
はい、ぜひ
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
あとはそうだな、あ、そうさ、ちょっといろいろあってね、ちょっと先延ばしになってるんだけど、はい、今これ多分バックでかかってるかな、かかり始めたかな、イカオヤジのね
エンディングテーマ、
はい、この話は実はちょっと先進んでて、
イカオヤジ
進展がありまして、これちょっとまたそのうちやりますんで、
進展、
はい、お待ちください。いうことでございますね。あと、あれ、もう最後、もう一個だけ喋らせて。
何ですか？何ですか？
ナインティナインのオールナイトニッポンが9月で終わるんだって。
ああ、そうでした。
9月いっぱいで終わるんだって。で、この間の、はい、放送で、最後エンディングで、ナインティナインの2人がそういう発表をして、
うん、
びっくりしたんだけど、
はい、
びっくりしたというか、僕、オールナイトニッポンを子供の頃は聞いてたんだけど、
はい、
最近ずっと聞いてなくて、
うん、
で、久しぶりに聞いたら、
はい、
オールナイトニッポンでスポンサーすっごい少ないのね。さ、僕の子供の頃はさ、
はい、
この番組は何々と何々と何々と何々とすっごい長かったの。
はいはいはいはいはい。
で、なんか全国何局のネットワークでみたいな、
はい、
それを言いたくてみたいな芸能人もいるじゃん、なんか。
長い提供
員みたい。それ、あのフレーズを言いたくて、なんか芸能界で頑張ってオールナイトニッポンのパーソナリティやりたいんだなんて言ってる芸能人がいるくらいのフレーズですよ。
あ、そうですか。
それをこの間聞いたらね、スポンサー一社だったな。
え？すっごい。
この番組はスカパーの提供で。
あら。
だから、ね、スカパー以上各社の提供でっていう言い方してた。 スカパー以上各だからだだ以上各社の提供でっていうのはもう固定のもうフレーズだから、それは1社だろうが 2社だろうが10社だろうが買えないんだろうけどね。
そうですか、なんか切ないですね。
寂しかったね。なんかでもエンディングでは2社言ってたな。
スカパーとなんとか。時間帯によって違うの。
時間帯によって、あと地域によって放送する地域によっても違うのかな。
ああ、そうかもしれない。
なんていう話をしてるとね、まだイカオヤジ流れてないんで、これぐらいで流れるかもしれない。
イカオヤジ待ちですか。
イカオヤジ意外とね、短いから。
あ、そうかそうか。そう、
あの、おけつに合わせて流れ始める。
あ、そういうことですね。
さっきのタイミングでは多分流れてないよ。
まだ流れてない。
今ぐらいに流れてる。
そろそろイカオヤジタイムですかね。
ということでございまして、
はい、
また来週、来週は岩田さんかな。わかんないです。とりあえず僕は喋ります。
あ、はい。
ということでございまして、お送りいたしましたのは竹内と
酒井でした。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
私は知ってます、イカが大好きです。イカイカイカイカイカオヤジやってきました、イカオヤジ。